上林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在強林製薬は強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科講師田聖花さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
で先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は結膜弛緩症、これ私はあんまり馴染みがないんですけれども、
はい、
結膜が弛緩する、これ先生どういう病態なんでしょうか。
はい、結膜弛緩症は文字通り結膜が緩んだ状態を言うんですけれど、結膜というのは眼球の前から見た時の白目の部分のところを言います。で、目を動かしたりまばたきをしたりしますので、ある程度生理的な緩みというのが結膜にはあるんですが、その結膜の生理的な緩みが年齢とともに、まあ、強くなって、たるみが強くなった状態を結膜弛緩症というふうに呼んでいます。
これ先生、基本的なところでこれ緩むんであって、はい、ずれるんではないということですね。
はい、組織学的な検討もなされていて、いわゆるこう肌と同じように、張りを持たせる弾性繊維というのが、まあ、ちぎれてしまって、あるいは緩んでしまって、ずれるというよりは緩むということが分かっています。
これはそうすると加齢による、まあ、生理的な現象と言ってもいいぐらい、はい、ある程度こう誰にでも起こりうる現象。
そうですね、とてもありふれている病気というよりは状態で、研究によっては40歳を過ぎますと、まあ、大なり小なりみんなあるというふうなことが言われています。ただ結膜弛緩症の程度ですね、多い少ない、あるいはあと場所というものもありまして、目というのはこう横に幅がありますけれども、中央の緩みが強い方、あるいは両サイドの緩みが強い方、その緩みの場所によっては目の不快感ですとか、他の目の病気みたいなことを引き起こすことがあるので、症状のある方というのもいらっしゃいます。
これ先生、結膜弛緩で、まあ、言い方たるんだところっていいんでしょうか。
はいはい、
たるんだところっていうのはこう何でしょう、ひだ状な感じで、
はい、はい、本当に文字通りひだ状で、ドレープ状とか、いろんな言葉を使って説明しておりますけれども、でひだも一重というか、一ひだ、二ひだ、あと丈が高い、垂れ目が多い方ですともう30ぐらいにひだひだとなっておりまして、そうなると結構自覚症状、鬱陶しさにつながりますね。
まあ先生、そのひだができることが、
はい、
自覚症状にどうやっていくんでしょう。
はい、いろんなパターンといいますか、いろんな症状を起こすんですけれども、一番よくある症状はひだですので、目を動かしたりまばたきをしたりするときにこうよれてしまって異物感の原因になりますね。ゴロゴロして痛いとか、しょぼしょぼして鬱陶しいとか、それは本当によくありふれた症状になります。
あと先生、ひだだと、まあ、基本目というのは涙がありますので、はい、それが結構ひだにこう集中するっていうんでしょうか。
はい、
それが基本的にあまり良くない現象なんでしょうか。
はい、先生おっしゃる通りで、そのひだひだの間に涙が溜まってしまうので、涙目の大きな原因になるんですね。
そうするとそういう患者さんというのは涙がよく出るとか、 こぼれるとか、まあ、しょぼしょぼする、ゴロゴロする、
はい、
そういう訴えで、まあ、眼科に受診する。という流れが多いんですか？
多いですね。でもやはり、まあ、年を取ってくると目がしょぼしょぼするのは、うん、まあ、当たり前ですよなんていう説明をされることが多くて、あまりこう結膜弛緩症と正しく診断されることが少ないようで、うん、そういったいわゆる、まあ、医学的には不定愁訴と言ったりしますけれども、まあ、なんとはなしの鬱陶しさの結構大きな原因になっていることが多いです。
まさにそれを誰に訴えるかによって、先生方眼科だと、あ、ひょっとして結膜弛緩症かなといきますけど、正直先生、私の患者さん私に来たら、まあまあまあまあ
様子見ましょう、
そんなややそのファジーなというか、はい、そんなに明確な訴えではないので、やっぱある程度その結膜弛緩症というのがこう頭にないと、その病気までいかないですね。
そうですね、はい、やはりきちんと見て診断をしてあげるというのは、うん、患者さんのためには必要かなと思います。まあ、
老化、皮膚のその老化と同じことが結膜も出てるというと、うん、これって先生やっぱり片方出る人はもう片方も両側性という傾向なんでしょうか？
そうですね、基本的には両眼同じようになる方が多いんですけれど、その肥大の多さ、には多少左右差がある場合もありますね。うん、もうすごく丈が高い場合は、こう下まぶたに沿ってこうゼリー状のものがくっついてるみたいに、外見上ですね、見えることもあります。
ですか。で、今日の先生質問で、
はい、
この結膜弛緩症はドライアイと関係がある、まあ、関係があるっていうのはなんかドライアイを悪化させるっていう意味なんでしょうか？はい、
そうですね、両方の意味があるんですけれど、うん、まあ、先ほど弛緩症があると涙目になりやすいっていうのを申し上げたところなんですが、涙目になるけれどもドライアイにもなると、まあ、乾き目ですね、なるというなんかちょっと不思議な病態になるので、程度が強い方はなかなか視覚症状強いことがあります。その先ほど申し上げたように肥大の間に涙がたまる、涙が吸い込まれてしまうので角膜といって、その真ん中の黒目のところが非常に近く感覚が鋭敏で、乾くとすぐゴロゴロするんですが、角膜上の涙が結膜弛緩症の間に引き込まれてしまって、結膜の肥大の中には涙があるけれども角膜上の涙は少ないという現象が起こってしまいますね。
なんとなくその目の結膜の全体の涙を肥大のところがこう、
はい、
吸収してしまって、
はい、そうです、
他がなんか足りないという、
そうですそうです、
はい、でドライアイ、
そうですね、
わかりやすいですね、
はい、
あ、そうですか。そうすると、まあ、確かにそういう意味ではドライアイで来られた方の中にもこの結膜弛緩症の方いるかどうか、はい、先生方はきちっとチェックされるわけですね。
そうですね、必ず両方の観点から診断する必要がありまして、まあ、人間年とともに多少涙が減る傾向があります。お肌もちょっと乾きがちになるのと同じように、ですので、もともと涙が少なくなりがちなところに弛緩症がありますと、やはりドライアイの症状あるいは所見が強くなって、まあ、ひどい場合には角膜に傷ができたりすることがありますので、そのあたりは診断非常に重要になります。
先生方のところに結膜弛緩症疑いで、まあ、本人があるいは紹介でという場合は、はい、これでもう先生方だともう一回パッと見たらもう診断つけられるぐらいなんでしょうか？
まあ、だいたい眼科でよく一般的にまず行う再激透顕微鏡検査、うん、まあ、顕微鏡で観察するというもので、うん、だいたいは分かるんですけれども、うん、その肥大が少ないとまばたきの時に出たり引っ込んだり出たり引っ込んだりするので、はい、やはりあるんじゃないかっていう目で診察するのが大事なのと、そのフルオレセン染色といって、うん、黄色い染色液で涙を染めて観察する診断方法が、診察方法があるんですけれど、ドライアイが疑われる場合はフルオレセン染色をするのがとても重要になってきます。
まあ、これも先生、まあ、点眼鏡みたいにこう目に刺して観察するだけ、
そうですそうです、観察するだけですね、まあ、怖くないです。
それで、まあ、より確信して、結膜弛緩症と診断まで至って、
はい、
これ先生症状がある場合ってもうそのまま手術なのか何か他の方法なのか、このあたりどうなんでしょうか？
そうですね、もちろんもう物理的に肥大がありますので、うん、まあ、手術的なことで取ってしまって って結膜白目をこうピタピタっと伸ばしてあげるのが一番いいんですけれども、ひだが少なかったりしますと、まあ、手術をちょっと抵抗感がある方もいらっしゃいますので、まあ、ドライアイに準じたあの潤いの目薬などを使って症状を和らげるということをまずやってみますね。
まあ、もうそのまますぐ手術というよりも基本的にはでも、まあ、なかなかこれって先生一旦起こってしまうと、まあ、元に戻る
そうなんです、
はい、ことではないので、まあ、様子を見るにしてもどこかで、うん、必要になってくる時期が出てきて、そこでまあ手術と。
そうですね、まず目薬をやってみて、うん、合う目薬が見つかればそれでいいですし、うん、まあ、それでも緩和されなければ手術はあの、まあ、単純切除といいまして、うん、それほど怖いものではありませんので、うん、手術もいいかなと思います。
手術は先生これ局所麻酔でそんなに時間はかからない手術ですか？
そうですね、はい、10分15分ぐらいの局所麻酔の手術になります。
これって先生あの眼科の手術って白内障のように手術したら翌日からパッと見えるという手術と、はい、この場合はどんな術後の経過なんですか？
白目の手術ですので、あのまず手術によって視力がむしろ落ちたりなどといった危険性は全くありませんね。で、まあ、切除してあの時には少し縫い合わせるということをしますので、うん、まあ、1週間ほどは多少異物感がありますけれども、うん、そこを過ぎてしまえばあの綺麗になります。
そうですか。まあ、基本的にはそう、まあ、難度の高い手術ではないので、先生方も、必要という時になれば、まあ、自信を持って患者さんにお勧めできるという手術。
そうですね、はい、ぜひ勧めていただきたいと思いますね。
これ先生そういう患者さんって増えてるんですか？
まあ、多分加齢に伴う減少が大きいですので、うん、増えてるかどうかはちょっと定かではないんですけれども、うん、やはり最近こうあの認知されてきてますので、うん、多くの方が正しく診断をされるようになってきてるかなと思います、う
ん。
ま
あ、今日お聞きの先生方は日曜診療で高齢者の方を中心に診療されてるので、ちょっと目を、覗いてもらって、はい、たるみがないかどうか、
そうですね、
これだけでもだいぶその方の目の違和感等々が解消されるということでは、ちょっと臨床実地の先生の役割もありそうですね。
そうですね、はい、そう思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科講師弁聖華さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。